水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話は
割り勘という話なんですけど、はい、聞いてください、
はい、
この年に なると、まあ、楽しいものがいくつかあります、うん、数えてみますと、まあ、月に1回新幹線に乗って訪ね1泊か2泊して過ごす富山での休日、
はい、
2ヶ月か3ヶ月に1回見る孫の顔、うん、そして3ヶ月に1回高校の同級生と一緒に耳を傾ける落語会、はい、そして落語で散々笑った後近くの居酒屋でビールや酒を飲み、あれこれ喋って過ごす反省会、うん、まあ、昭和14年生まれだからみんな手術の経験が1回か2回あります、
はい、
そんなには食べたり飲んだりできません。2時間も過ごせばいい気分になりお開き、
はい、
いつも幹事役を務めてくれる服部君か徳良君が請求書を手にして割り勘で1人いくらと計算してくれます、
はい、
割り勘というのはまあよくできているシステムと思います、
はい、
正式にはなんていうのはおかしいんですけど、もともとは割前勘定というんだそうですね、うん、かかった費用を人数で割って1人当たりいくらという金額を指したようです、
はい、
日露戦争の頃には明日は生きているかどうか分かんないから貸し借りを作るのはお互いやめておこうということで、まあ、割り勘のことを兵隊勘定と呼んでいたという記録も残ってます、
はい、
高校時代の英作文の授業で英語では割り勘のことをゴーダッチ、オランダ流で行くと、うん、あるいはダッチトリートオランダ式おごりと言うんだよと習って、そうかイギリス人っていうのはオランダ人をケチと思ってるんだなと妙な関心をしたことがありますでもまあこれちょっと人種差別的ですよね、
はい、
最近新聞に載った人生相談で割り勘大嫌い何とかしてという投書がありました。当初の主は50歳を少し過ぎたパート女性、下戸なのでつまりアルコールは体が受け付けない、職場の同僚や友人との飲み会で割り勘で支払わせるのは腑に落ちない、納得できません、酒が飲めない分お腹いっぱい食べようと思うんですがたかが知れてます、飲めない人の負担は減らそうよと誰かが言ってくれればと思うんです。器の小さい人間で情けないんですけど我慢するしかないでしょうと、まあ、こういう相談でした、
はい、
回答者の大学教授の先生は、まあ、おかしい不平等と思っても口に出せない、気を回してほしいと思っても言い出せない、それでも参加したいと思うなら笑顔で私お酒飲んでませんよと言えばいいんじゃないの、まあ、食事代と酒代を別にして割り勘にすればすんなりいくんじゃないかと思います。酒を飲まないのに酒代を払わされるのは我慢できないと思うなら、まあ、行くのをやめたらともその先生はアドバイスしていました、
はい、
私に言わせれば食事代と酒代を別にして割り勘にすればすんなりいくと思うんですけどね、酒を飲まないのに酒代を払わせるのは我慢できないと思うなら、まあ、そういう飲み会には行かなければいいんじゃないですか、うん、要するに楽しいかどうかが一番大事であり楽しくなければ断ったらどうでしょう、うん、ただし飲み会が仕事の延長ということもありますからこの時は困りますよね、
はい、
飲み会を仕切る幹事が気の利かないのも困りますね、うん、課長とか係長とかいるでしょうから堂々と文句を言って食事代は全員で割り勘、飲み代は飲んだ人でというルールにしたらいいんじゃないですか、
うん、
またはアルコールとソフトドリンクスの2種類に分けてそれぞれで割り勘にするというのも手ではないでしょうかね、まあ、無理して参加することはありませんよ。50代のパート3ですから飲み会以外に楽しみはいろいろあるでしょう、
はい、
私のような後期高齢者になるとこの世の残りの時間が気になってくる年代ですから楽しい時間が過ごせると分かっていなければ参加しません。同時に幹事さんが気の利く人かどうか見てから参加することも大事ですね、
はい、
結論として割り勘はとてもいいシステムだと思います。要は人より多く支出しても会合から友人との会話から楽しみをもらったらそれでいいと思います、自宅の玄関のドアを開けた時妻からあんたの顔を見ると楽しかったみたいねと言われるとああやっぱり会合に出てよかったなと思わずにはいられません。
はい、まあ、このシステムすごく便利ですけれども確かにあ納得するところはありますよね。
そうですね、うん、
これのさらにステップアップたシステムをですねまた開発していかなくちゃいけないですね
そうですね、
はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。